の穏やかな楽曲が聞こえてまいりますと、このコーナーです。たくちゃん弁護士の法律相談のお時間です。スタジオには先ほどからですね、インスタライブ見てくださっているリスナーの皆さんと会話をし続けてくださっています。和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。暑い夏でしたけれども、和田先生お元気でしたか？
一時期ちょっと調子悪かったですね、夏のお盆の前後ですか。
さすがに、
さすがに疲れがどっと出ました
ですね。どっと来た、はい、そうですか、はい。まあね、これから今日のトークテーマが秋の美味しいものを何食べたいですかっていうことなんですけれども、秋の美味しいものを食べてじわじわ健康回復していただきたいと思うんです。
そうですね、梨は秋なんですか？
梨は秋らしい
ですよね、僕一番梨が一番大好きですね。
あ、そうですか。
梨があれば何でもいける、まあ、何でもいけるというか、
好きですか。
夏のスイカとか全然感動しないんですよ、あと秋の柿とかも梨だといくらでも食べられますね。
そうですか、はい、梨の水分ってでも体にすごいんですってね。
あ、そうなんですか、
だから体が求めてるのかも。
なるほどなるほど、
存分に召し上がってください。はい、じゃあ早速ね、今日の法律相談紹介させていただきたいんですけれども、こういうご相談が来ています。養育費の支払いについての相談です。離婚をなさった時にこの方、公証役場で公証証書を作って毎月の養育費の額を決めました。でもここ最近、元夫からの養育費の支払いが滞りがちです。元夫の給料を差し押さえようと思って裁判所に相談しましたら、ご主人、元夫の方の勤務先の住所を書いてくださいと言われました。給料を差し押さえる時には働いている会社の住所が必要なんですか？元夫の預金口座を自動的に差し押さえるとか、そういう、まあ、簡単な話じゃないんですかっていうご相談なんですよ。
そう
ですね、まあね、心配ですよ、養育費の支払いが滞りがちっていうのはね。でも、元夫の方の給料を差し押さえる際には、その方の勤務先の住所って調べる必要もあるのかってことなんですけど、どうなんですか？
もうそれはもう残念ながらもう必要ですね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、やっぱりその離婚を考える方、まあ、皆さんね、事前にこういろいろネットとかで調べるわけですよ、で、養育費をこれからきっちりもらいたい、支払ってもらいたい、そのためにはどうすればいいのかって言ったら、じゃあ公証役場に行って公正証書にまとめましょうみたいなね、そういうネット情報ってのはたくさんあるわけです、で、最悪の時には給料を差し押さえちゃえばいいじゃないというようなこともネット情報でいくらでも書いてあるんだけども、それ問題は今回その先の話なんですね、で、残念ながら住所情報必要なんですけれども、会社の正式な名称、それから会社の住所というのは当然必要になってきますと、で、給料を差し押さえるってどういうことですかってことなんですけども、元夫ですね、ご主人ね、は当然勤務先に対して元々から労働の対価として給料を支払ってくださいという権利を、まあ、持ってるわけですよね、持ってますよね、で、差し押さえというのはその元夫の勤務先に対するその支払ってくださいという権利を、まあ言ったら合法的に奪うんですよ。合法的に奪うんですね。
なるほど、
はい、
勤務先はその元夫の方に労働の対価として支払わなければならないけれども、
それを、まあ、合法的に奪うんですね、差し押さえというのはね。
そういうことが差し押さえなんだ。
そうすると、差し押さえをする人、まあ、今回のたらご相談者になりますけれども、そのご相談者が勤務先に対してその給料は、夫ではなくて自分に支払ってくださいというふうに主張することができるわけですね、で、まあ、もちろんこれ1回あたりのですね、支払い限度額っていうのが、まあ、あるんですよ、給料満額こちらに支払ってくれるというわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっとそれは先置いといてなんですけれどもね、で、これ勤務先、会社の側からすれば、その差し押さえの効果として元夫に今まで給料を払ったんだけれども、それをやってはいけないという話になって、で、その分については差し押さえ権利者、まあ、今回で言ったらご相談者の求めに応じて支払うことになるわけですね、ですから差し押さえという権利行使をする以上は、勤務先会社が あ、そういう手続き段階に入ったんだなっていうのが事前に分かってないと意味がないわけですよ。そういった事実を把握しないと始まらないわけですね。ですからそういった意味でも住所とかが当然必要になってくるわけですね。はい。
そうなんだ、はい。まあ、でもね、会社側、元夫の勤務先の方が何にも事情を知らなければ、
はい、
そのまま元夫に給与を振り込むだけになってしまいますよね。
なってしまうんですね、うん、ですからその裁判所を通して差し押さえ手続きに入りましたよということを勤務先に知らせる必要がある。裁判所から、そういう文書が届く必要があるわけですね、うん、それによって勤務先は、あ、元夫には払っちゃいけないんだと、差し押さえ権利者のために取っておかないといけないんだというのを知ることになるわけですから、当然裁判所から勤務先へ手紙が届くためには当然その住所っていうのが、住所情報っていうのが必要になってくるということになるわけですね。
でもそういう時に必要なのは、元夫の方の勤務先の住所などの情報と会社名、うん、それだけでいいんですか？
そういうことですね。至ってシンプルです。法人、株式会社ホニャララ、あら有限会社ホニャララであれば楽なんですね。法務局に行って、もう鴨池新町の法務局にでも行って、法人登記というものを取り寄せれば、正式な法人、会社の名称はわかるし、本店住所っていうのも記載されているので、それさえ、記入しておけばいいんですけれども、うん、問題は、勤務先がですね、個人商店みたいな形だった場合、自営業者だった場合、この場合には、自営業者、個人商店の自営業者、要するに雇用主ですね、
はい、
雇用主の個人、雇用主個人のお名前というのが必要になってくるわけ。法人だったら株式会社何々だけれども、うんうん、自営業者、個人商店だったら、その自営業者の、そのご本人のお名前が必要になってくると。で、うん、まあ、たまにあるんですけれども、その、元夫がね、と、うん、昔からその個人と、その、個人商店の雇用主との付き合いがあって、で、俺のところで働けばいいんじゃないかとか、誘われて働くなんていうケースはよくあるわけです、はい、世の中にね。
ありますよね。
で、そうすると、まあ、これケースにもレアケースっちゃレアケースなんですけども、うん、実はオーナーさんとすごい仲はいいんだけれども、昔からその何、呼び捨てで言い合ってたり、あるいはそれをあだ名で言い合ってたり、うん、本名を知らないっていうケースがあるわけです。
そんなのあるんですか？
本名を。で、通称名で昔から言って、付き合ってるから、よくよく考えてるのは本名を知らないと。
僕の雇用主は、うん、タクちゃんだけど、うん、タクちゃんのフルネーム知らないって。うん、そういうことありですか？
あります。ありますよ。ありますよ。
そうですか。
で、当然その、元夫、ご主人ですらそういうふうにね、雇用主の情報を分からなければ、当然、それからさらに距離のある奥さん、ご相談者は当然知ることに ならないわけですよ。
そうですね。
知らないわけですよね。じゃあ、その時にどうすんのという話になってきて、で、もうこういう時には、その、なんていうかな、SNS ですね、ソーシャルネット、そう、まあ、インスタであるとか、まあ、Facebook とかから、うん、なんていうかな、その、雇用主ってのはきっとこの人なんじゃないのかなというのを探り当ててみたりとか、近隣の人にちょっとこう探りを入れてみるとか、そういうところからやっていくことになるわけですよね。
うん、もうね、今ね、はい、インスタグラムのフォロワーのひいさんさんから、
はいはい、
ね、養育費、離婚した場合の子供への養育費って義務にはならないよって、うん、裁判で決定しても、払わない人が結構いますよっていうコメントをいただいたんですが、うん、この今日のご相談の場合もまさにそうですよね。
そうですね。だから、義務にはちょっと、まあ、なんだろう、深入りはしないですけれども、まあ、その要するに踏み倒すっていうケースはいっぱいあるわけです、
ね。いっぱいあるんだ。
あるわけです。
大変。だってもシングルマザーにあっても、ただでさえ大変なのに。
そうですね。ですから、その、決して世の中性善説ではないということですね。
ですね。はい、でもね、まあ、こういう場面に直面した場合、やっぱり冷静に対応しないと、うん、それから先がないですから、うん、
はい、
養育費を確実に支払ってもらうためとはいえ、じゃあ、公正証書を作るだけでは不十分だったりもするわけですね。
そういうことになるわけですね。ですから先ほど冒頭に申し上げた通り、うん、まあ、ネットでいろいろ事前に調べる。これ別に正しいというか、いいことだと思うんですね。で、公正証書に、公正証書の中で養育費の額を定めるというのは、うん、 確かにその、わざわざ一回ね、裁判所で裁判を起こす必要ない。その手間を省くという意味ではメリットがものすごくあるわけです。
なるほど。
ただものすごく確かにメリットがある。ただ、そこ、裁判を起こさなくて済む。その分の弁護士費用はかさばなくて済むというメリットはあるんですけれども、今言ったように、その次のステップですね。当然、勤務先の情報を把握しておかないといけないし、あとはその、差し押さえました。あんたの給料を差し押さえましたよということで、元ご主人にも通知を届ける必要があるので、となると、ご主人の現在の住所地というのも把握しておかないといけないという。
ああ、なるほど。
そういう厄介な話になる。
本当ですね。
で、やっぱり離婚をされた後っていうのは、どうしてもその、夫婦間の会話っていうのは、LINE であるとか、その、ショートメッセージぐらいの中でのやりとりだけだと思うんですけれども、その中で、本人がどこに勤めてるのか、あるいはどこに住んでるのか、ね、当然別居するした以上は引っ越すわけですからね、だからそこら辺の住所地っていうのを情報を把握するっていうのが非常に大事、実はと。
なるほど、はい、もう本当に単純に、裁判所からの通知が行く宛先をきちんと把握してないといけない、ということですね。そういうこと
です。ですから本当に住民票をね、から辿っていくっていう方法はあるんですけれども、でもちゃんと住民移動届とかをしてくれればの話、それがないときにはもうじゃあ自分たちで張り込むかと、あるいは探偵さんを使えますかという話になっている。
それはまた大変な話
なんです。
まあね、こっちのね、リスナーの方からのメッセージでも、結局もう離婚したらあまりね、その元夫とは関わりたくないのが心情ですよねって、その上元会社の住所だとか、ちょっと住所不明になっちゃった元夫の住所を探し出すのって、ちょっと心理的にもかなり負担が、
そうですね、
ね、
はい、
っていうことは、公正役場で公正証書を作ってもらうのはとても利点があるということで、でももしも養育費の支払いが滞った時も考えて、元夫の方の勤務先、住所、名所、で元夫の方が確実に住んでいる住所を把握しておくことっていうのは、離婚した後でも大切になってくる。
大事ですね。
ああ、そうなん
ですね。実は大事ですね。ですから、めんどくさいという部分も確かにあるんですけれども、それは本当に、だからこそ泣き寝入りをされるケースってもあると思います。
ね、
だ一方でやっぱり養育費っていうのはお子さんのための費用ですから、その目の前にいる子供がね、どんどん弱っていってもらったら困るわけなので、やっぱそこは一生懸命お母さんとしてはなるわけですよね。そこをどうにかしてこちらも弁護士としても頑張らなきゃお手伝いしたいなというところがあるんだけれども、どこにいるか分かんないんじゃねえというところがあるわけですね。
最近個人情報を、ね、すごく守るっていう観点から、その方もし元妻の関係であっても、新しい転居先ってなかなか教えてもらいづらい現実もありますよね。
そうですね、おっしゃる通りです ね、はい、
これはちょっと深い問題ですよね。
難しい問題ですよ。
その方に父親として、別れちゃったけれども僕は父親だから父親としての責任があるので、養育費払おうって思ってくださることにかけるしかないんですかね。
現実そこでしょうね。
そこですかね、
だからそういうご主人お父さんに会うと楽ですよね。ほっとしますね。離婚問題いろいろ扱っててですね。
そうですか。
そこはきちっと養育費を支払ってくれるお父さんなんだなと思うと、私としてもやりやすいというか、ありがたいというか。
本当ですよね。ご夫婦の関係の先にお子さんたちの人生もありますもんね。
そうですね、
本当だ。深い問題だ。ありがとうございました。今日は養育費の支払いについて、例えば厚生役場で厚生証書を作ってもらっていても、養育費の支払いが滞った時のために、皆さんぜひ元夫の方の勤務先、住所、名称、そして確実な元夫の方の住所まで把握しておきましょうと。そういうことでまとめてよろしいんでしょうか。
はい、それで結構だと思いますよ。
ありがとうございました。はい、たくちゃんの法律相談、今日は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお話しいただきました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。